水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はシリアスなお話です。徘徊運転と踏み間違い運転、ゴールデンウィークの最中、九州大分市の病院で大勢の人が待っている待合室の中に、ブレーキとアクセルを踏み間違えた高齢者の女性がガラス窓を突き破って100人以上の人が待っているロビーに突っ込みました、テレビドラマのシーンのようで、もしここに私居合わせたらどうなっているだろうと思わず救います。昨年秋には横浜で軽自動車を運転していた男性が自分で何をしているのか分からなくなり、歩行者の列に突っ込むという事故が起きました。その結果、小学1年生の男子児童が頭蓋骨骨折で死亡、他に小学児童など7人が重軽傷を負うという大事故が起きました。その少し前まで息子と早朝キャッチボールをして学校に送り出した父親は、息子の死を知らされて呆然と立ち尽くしたそうです、ところが半年後の今年4月事故を起こし逮捕された男性を、自動車は運転処罰法の過失致死罪で起訴した横浜地方検察庁が今度は不起訴と決定したと発表したんです、男子児童のお父さんは、この世には神も仏も正義もないのだと思ったそうです、なぜこんなことになったんでしょうか。知見の発表によると、運転していた男性は88歳、事故を起こした前日から丸1日ほとんど休みなく横浜横須賀東京とハンドルを握っていたそうです、事故後警察も検察庁も認知症を疑い、容疑者の精神鑑定を行い、認知症患者であると判定しました、ところが認知症だから事故を起こしたのではなく、認知症のために徘徊運転を続け疲労困憊に至ったため事故に至ったという特異な状況だというんです、現在の法律では罪は問えないと知見の次席検事は説明しました、普通専門家の説明になるほどと思う私なんですけど、今回だけはいやおかしい、これでは正義はないじゃないかと思いました、ましてや児童のお父さんの気持ちを思えばです、今回の徘徊運転の事件を見て感じることは3つあります、1つは、私のような後期高齢者は自分で決断し、車なしの生活が楽しめるように生活設計することです。富山のように3世代で住む家族が多い場合、後期高齢者夫婦は知恵を絞って自分で車を運転しないライフスタイルを考えるべきじゃないでしょうかね、第2は、やはり公共交通機関の運転を現在よりも頻繁にして、自動車なしで街の中心に移動できることを考えてはどうでしょう、前にこのコラムで取り上げましたけど、富山高専からライトレールへ転換した時、これは間違いなく成功例でした、今ライトレールと地鉄路面電車の乗り入れ計画が進んでいると聞きます。しかし鉄道会社の独立採算では解決しないんではないかもしれません、思い切って税金を投入して便利な鉄道、便利なバス、さらには現在より安い、それも高齢者への割引を含むタクシーの運行を考えてもいいんじゃないかなと思いますね、第3には、今回の事故を起こした運転者に対する処罰と責任の取り方です、認知症患者の場合、損害賠償義務は問えないとの見方があります、さらには子どもの命を奪われたご両親の損害は誰が責任を負い償うでしょうか。法律では監督義務者だそうです。今回の場合、認知症患者には同居している知人女性がいますが、この人は果たして監督義務者になるのか、また損害賠償を支払うだけの資産があるのかという問題があります、私が考える素人アイデアですけど、後期高齢者のドライバーはこうした事故に備えて後期高齢者事故保険というものを作って、みんなが強制加入し、事故を起こした場合、被害者に少なくとも1億円の賠償が届くようにしたらどうかと思います、おそらく保険料は年間50万円ぐらいになるかもしれませんけど、こうした制度ができれば免許証自主返納の動きにもプラスになるかもしれませんね、ところで鈴木さん、あなたは運転やめたんですかと聞かれれば、すいません、時々してます自主返納はまだです、しかし心は動いて、そろそろだねと思っています。
でもこういったケース、これからどんどん増えることが予想されますんで、きちっとしたそういった制度をやっぱり早く設けてもらいたいですよね。
そうですね、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。